今週は第5回目を今年迎えます旧東海道藤沢宿祭りの内容についてお話を伺っていきます。このお祭りをまとめていただいています町育て隊から、今日は隊長の広瀬信明さん、そして副隊長の岩田美智子さん、お二人にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初に隊長の広瀬さん、まずこの藤沢宿、どのような歴史がある場所なのか、そちらからご紹介いただけますか。
ですね、藤沢宿は、徳川家康が東海道をですね、作って、藤沢宿はですね、大体宿屋っていうか宿場としては70軒ぐらいの、一応旗小屋ですか、それが70軒ぐらいの旗小屋が、ありました。そしてですね、藤沢宿は要するに異業寺の門前町として、あって、それにですね、江戸の1700年ぐらいですか、江ノ島に通ずる道が、できて、そして江ノ島へ、お参りする人たちがとですね、それとあと大山に、参拝する人たちの一つの、なんていうんですか、基地的な、場所であって、非常にですね、栄えた、賑やかだった、宿場だったそうです。
今では私たちは浮世絵などでね、その当時の様子を伺うことができるようになっておりますが、広瀬さんはもうこの町で育ったということですね。
そうですね、何年かずっと、生まれてから70年は、ずっとこの町に、育ったっていうんですかね、住んでました。
今このね、ウォーキングなどでも藤沢宿を訪ねる方も増えてきているということで、改めてこの藤沢宿について学ぶ機会というのも増えてきているかと思いますけれども、そんな中、今回5回目を迎えます藤沢宿祭りが3月6日に開催されることになりました。岩田さん、まずこのお祭りは、どんな内容で開催されていくのか、概要を教えていただけますか。
一言で言い尽くせないぐらい多彩なものなんですね。で、まずこの町を知っていただくために、パネルで、表現したり、それから町巡りのスタンプラリーをしたり、それから、いくつかのワークショップを考えて計画しております。で、ワークショップは和菓子作りであったり、それからちょっと個性的なんですけれども、カゴかきに、カゴに乗っていただく、で、昔にタイムトリップしていただく、それから、わらじを作ってみて、で、昔の人がどんなものを履いてたのか体験していただくようなこともあります。それと、御殿部公園という公園があります。それは昔この辺に御殿があったんですよっていう ところに、今藤沢市の公園になっておりますが、そこを中心に朝市をやります。で、いろんなお店が出てくださいますね。そんなことで、この、藤沢宿エリアを回遊していただいて、それでこの藤沢宿の魅力に触れていただくような、そんな祭りにしたいと思ってます。
このようにですね、藤沢宿を改めて、いろいろな角度から知るお祭りになってますが、そして先ほどお話にありました御殿部公園での朝市ですが、どんなお店が出店されるんでしょうか。
はい、地元で頑張っているお店が出店してくださいます。移動販売のお店もありますけれども、すでにパン屋さんとか和菓子屋さんとかはご自分のお店店舗を持ってらして、でもこの祭りを盛り上げようとブースを出してくださるんですね。ですから、たくさんのお店が出るんですけれども、今年は、25ほどのお店はすべて地元で賄おうとしました。
そうですか。ぜひこの藤沢宿近辺のお店を知るいい機会にもなるかもしれませんね。そして体験ワークショップがいくつかあるんですけれども、ほぼ先着順での申し込みとなりましたが、例えばどんなものが体験することができるんでしょうか。
そうですね、おかげさまでいろんなワークショップがもうすでに 申し込みいっぱいになってるんですけれども、うん、藤沢宿散歩というのがあります。国道沿いをトランスボックスってご存知でしょうか、うん、配電盤を、うん、絵で、浮世絵で、うん、ラッピングしたところで、それについてのガイド付きのトランスボックス巡り、これは学生さん、地元の学生さんが、案内してくださいます。それから、その続きでやはり地元の中学生の方が白畑神社を研究発表して報告してくださいます、はい、あと祭りは3月6日ですけれども、はい、その後ですね、ちょっと日を離してマッピングパーティーというのを行います、はい、これはまだ十分お申し込みいただけますので、はい、ぜひどうぞ、
はい、この3月19日のマッピングパーティー、なかなか聞き慣れない言葉なんですが、具体的にはどういうことをするんですか。
カメラを持って、うん、皆さん街を歩いて、はい、で目ぼしいところっていうか、気になったお店とか気になった建物を取材して歩くんですね、でそのデータをネット上の地図に落とし込んでいくっていうのがマッピングパーティーです。
そうです、はい、じゃあもう参加した皆さんで地図を作り上げるという。
そうです、楽しいですよ、すごく。はい、お年寄りからお子さんまで参加できますので、
はい、そうです。
はい、
こちらは3月19日、日を改めてとなりますけれども、ぜひですね、興味を6日の日に持ったという方は改めて出直していただきたいなと思っております。さて今回5回目のお祭りになるわけですが、昨年まで岩田さんも参加されてきて、皆さんの印象どんなふうに受け止めてますか。
そうですね、1回目は1月31日だったんです。でそれではちょっと寒すぎるっていうことで2月にしてみたりしましたけれども、どうしてもお天気がですねあまり良くない日が多かったので、少し盛り上がりに欠けてました。ですから今年は3月に日を改めまして、どんどんたくさんの方が春に誘われて来てくださるといいなと思ってます。
そうですね、ぜひね、お天気を今回も期待して、はい、一日楽しんでいただきたいなと思っております。そして隊長の広瀬さん、このように生まれ育った町藤沢宿にたくさんの方がまたお集まりになると思いますが、この藤沢宿祭りを通じて参加された皆さんに伝えていきたいことというのはどんなところでしょうか。
そうですね、とにかく藤沢宿がここにあったということをですね知ってもらいたいんですね。藤沢の市民の方でもね知らない人がね結構いるんですよね。ですからこのお祭りを機会にしてですね、藤沢宿を知ってもらって、ここに藤沢宿があったということを知ってもらってですね、そしてその藤沢宿を歩いていただければ良いかなと思います。とても楽しい町であるし、またこのお祭りもですね非常に楽しいお祭りであるので、ぜひ参加していただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございます。それでは最後に、このラジオを聴きの市民の皆さんに、副隊長の岩田さんからメッセージをお願いいたします。
今年は初めての試みなんですけれども、地元の、皆さんよくご存知の湘南ドルフィンズ、ドルフィンズの方が出演してくださいます。それから、湘南六大学ダンスバトルというグループがあるそうなんですけど、その方たちが駆けつけてくださって、そこでダンスを披露してくださったり、あと、地元のやはり、お囃子ですとか、それから、カッポレですとか、それから、キッズのダンススクールの子たちが祭りを盛り上げてくださるんですね。ですから楽しいプログラムもいっぱい揃ってますので、ぜひ皆さん来てください。
はい、ありがとうございました。どんどんとですね、バリエーションが豊富になってくるこの藤沢宿祭りです。今年も多くの皆様のご来場をお待ちしております。今日の街の話題のコーナーでは、旧東海道藤沢宿祭りについてお話を伺いました。広瀬さんと岩田さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。